こんにちは、阿久澤です。こちらでは、せどりにおける経費の考え方についてお話ししたいと思います。ただ私はファイナンシャルプランナーではありますが、税理士ではないので、あくまでも一般論を今回はお話しするということにいたします。個別の案件ごとの判断をしてしまうと、ちょっとよろしくないんですね。例えば、あなたの経費は、これとこれとこれでいくらになりますとかっていう風に言ってしまうと、それはもうちょっと税理士法に違反してしまうんで、ダメです。なので、私はこういう状況なんですが、これって経費になりますかとかっていう質問はしないようにお願いします。はい。ということで、始めさせていただきます。まず、どこまで経費にできるか。ということなんですけれども、最初に知っていただきたいこととして、経費にははっきりとした線引きがないということがあります。で、法人であればある程度の決まりっていうのはあるんですけれども、個人の場合は、その支出が経費か否かっていうのを判断するのが、税務署さんから見たらすごい難しいんですね。つまり、グレーなゾーンっていうのがいっぱいあるんです。だから、もう砕けて言ってしまうと、ある程度の定義があって、その定義に当てはまれば、もうそれは経費になるということですね。じゃあ、その、定義っていうのは何かというと、その収入を得るために必要なもの、それが経費になるということですね。せどりで言ったら、アマゾンで売り上げを立てるために必要なもの、そういったものはすべて経費になります。ですので、あなたがその支出の必要性を第三者にもわかるように、また納得してもらえるように説明できるものはすべて経費として計上しても問題はありません。はい。まあ、これが非常に難しいというか分かりづらいところではあるんですけれども、仮にですよ、あなたは経費だと言っても、まあ、個人でやる場合はほとんどないんですけど、税務署さんがそれは経費じゃないですよって否定してきたとき、これは、別に脱税でも何でもありません。ただ、記帳を間違えたっていうだけになるんで、指摘されたら直せばいいんです。はい。わざと水増ししたとか、ありもしない支出を計上したとか、そういうのはダメですけど、きちんとレシートとか領収書が残っているものを経費として計上して、で、まあそれが否定された場合は、ただ直せばいいというだけなんで、まあそんなに神経質にならずにやってみたらいいと思いますね。はい。まあ、これは経費じゃねえよっていうことはあっても、これは経費ですから計上してくださいっていうことはないですからね。あなたがきちんと説明できるものであれば、しっかりと経費として計上した方がいいというふうに私は考えております。ということなんで、まあ、ざっくり言ってしまうと、せどりの売り上げを得るために必要だというふうに、あなたが第三者に説明できて、第三者もそれで納得できるというもので、なおかつレシート等の証拠が残っているものは、基本的には経費にできるということになりますね。ただまあ、せどり専用の支出ってそんなに多くはないですよね。例えば、ツール代とか、教材代とか、あとは書籍代っていうのは、基本的に全部経費でも問題ないんですけど、ガソリン代とか、あとは事業所家賃、光熱費、プロバイダー代とかはですね、綺麗に切り分けるのが難しいじゃないですか。どのくらいの割合まで経費にしていいのかがわからないという質問をよくいただきます。例えば、ガソリン代が月に1万円払ってるんだけど、このうちいくらまで経費にしたらいいんですかと、経費にできるんですかみたいなことをよく聞かれるんですけれども、こういった綺麗に分けることができないものについてはですね、使用量で安分するという方法があります。 具体的に言いますと、車で移動する時間のうちですね、何割が背取りで使ってるのかを把握して、ガソリン代の一部を経費にするとかっていう方法がありますね。例えば、1ヶ月のガソリン代が1万円だったとします。で、車で移動する時間が、例えば1ヶ月に100時間。そのうち仕入れで10時間使ってるとすると、背取りで使ってる時間は、全体の1割ですよね。そうするとガソリン代も1割の、つまり 10% を経費に参入して OK。だからまあこの場合だと1000円は経費にしても OK というふうになります。はい。なりますというかまあこういうふうに計算できます。なので、はっきり区別することができないから、まあ要するにごっちゃになっちゃう。混種混同になっちゃうから、こういったものは経費にはできないよと。いうふうに諦めている方もいらっしゃるんですけれども、少しでも背取りに使っている部分があるのであれば、使用量で安分して経費に参入することはできますので、こういったものもコツコツ経費に入れて計算したらいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあそんな感じで、経費の計算をしてほしいんですけれども、よくわからないと。どうしてもわからない。悪田さん何言ってるんですか?っていうふうに思っちゃった方は、ですね、税務署さんに直接聞くといいですね。で、税務署に行くってなると、もうそれだけで引いちゃう人とかいるんですけど、別に全然怖くないんですよ。むしろ親切です。まあ、確定申告の前後の時期っていうのは、税務署さんも、バーニングしてますから、ちょっと大変で取り合ってらんねえよって、思われちゃうかもしれないですけど、その時期を外せば、例えば今みたいな時期とかだったら、もう全然大丈夫です。暇です。なので、まあ、ただ教えてくれよって言いに行くと、あんだよって思われちゃうかもしれませんけど、正しくきちんと納税したいんで、この辺教えていただけますかというふうな感じで、低姿勢に尋ねていけば、もう喜んで教えてくれます。はい。別に脱税の手、方法を教えてくれよって言ってるわけじゃないじゃないですか。正しく納税したいんで、正しいことを知りたいんですと。そういうスタンスでいけば、まあ、ほぼほぼ間違いなく教えてくれますね。たまに嫌な税務署員とかいますけどね。税務署はあなたの指導機関じゃないんですよなんて、平然と言ってくる人もいますけど、まあ基本的には丁寧に教えてくれます。なので、どうしてもわからないことがあるのであれば、自分でいろいろ調べ事するのもいいですけど、まあ聞いちゃうのが早いでしょうね。税務署さんに。で、まあここでちょっと裏技なんですけど、税務署さんに相談に行った時にですね、例えば自分にとって有利な意見を税務署の職員の方から聞けたと。そうなった場合は、その人の名前をきちんと控えておくといいですね。なんでかっていうと、税金っていうのはすごいグレーな部分が多いので、極端な話、税務署員によって判断がちょっと違うっていうこともないわけじゃないんですね。なので、まあ、後で揉めた時に、税務署に質問しに行ったら、〇〇さんっていう方からこう聞いたんですけど、っていう風に言えるように、まあ、現地を取っておくということです。はい。まあ、実際そうですからね。その人から言った通りにやってるわけですから、それで違うよって後から言われても、ざけんじゃねえよって思うと思うんで、その辺はしっかりと押さえておいた方がいいと思います。というところですね。あとはま、よくある質問として、棚卸しですよね。棚卸しと仕入れ金額の関係がよくわかりませんということを質問されます。で、まあ棚卸しっていうのは何ぞやっていうのは調べればわかるんで、ここでは、あえて言いません。まあ要するに月末時点での在庫の金額ですよね。これが棚卸し金額っていうのになるんですけど、1年間仕入れをして、支払ってきた仕入れ金額っていうのは、丸々そのまま経費にするわけじゃないんですよ。 当然売れ残ってる商品っていうのがまだあるわけですから、その売れ残ってる商品の分は経費にはならないんですね。なので、仕入れ、1年間の仕入れ金額から、年末時の在庫金額を引いた額が経費になる。ということです。例えば、年間の仕入れが100万円で、棚卸在庫の金額が50万の場合は、100万引く50万で、その年は50万を経費に計上するということになります。で、まあ、次の年は最初から棚卸在庫が残ってるわけですから、それを仕入れ代に加えて計算すると。例えば、2013年が仕入れ100万、棚卸金額が50万。で、2014年が仕入れ80万、棚卸金額が70万。こういった場合のケースは、2013年は、まあ、100-50で50万が経費になりますよね。で、2014年は、80万の仕入れ代に、2013年末の棚卸在庫金額の50万を足して、130万。これから、棚卸、2014年末の棚卸在庫金額70万を引いて、60万が2014年の経費になるということです。はい。まあ、こういった風に考えます。ということで、まあ、大体このあたりで、背取りに関する経費っていうのはクリアになるんじゃないかなという風に思うんですけれども、ですね。一応私のブログに、税金関係ではこの本読むと一発だよっていう本を出しときますんで、もしあれでしたらそちらも買って読んでみてください。ですね。大村さんという方の本で、税務署員だけの秘密の節税術っていう本があります。これを読んでいただければ大抵のことはわかりますから、新書で安いですからね。心配だという方はこちらを読んでみるといいでしょう。はい。ということで、本日は以上になります。この音声を聞いた方で、ぜひもっと阿久澤さんの発信する情報を知りたいとか、もっといろんな話を聞いてみたいと思われた方は、ぜひ私のブログからメルマガにご登録ください。メルマガはですね、ほとんど毎日配信してますので、お役に立てることがあるかなというふうに思います。私のブログに来る際は、検索エンジン経由が一番簡単ですね。FP スペースせどり。もしくは、独立スペースせどり。これで検索していただければ1ページ目に出てきます。ということで、ぜひメルマガ内でお会いしましょう。失礼します。